説教 CD ナンバー187。本日のメッセージは友なる御霊と題して、2012年5月19日にもたれました礼拝内容です。話、池宮城義弘。
皆さんおはようございます今朝はですね、皆さんと一緒に、私自身も あまり学んでこなかったといいますか、この感じてこなかったこの聖霊というテーマに関してですね、皆さんと一緒に考えてみたいんですね。そして今日のテーマは友なる御霊ということで、話したいと思いますが、聖霊はですね、友達なんだそうです。まあ、ある人がですね、本でそのように書いてあるんですが、あまりそういうふうには、感じていなかったんですけれども、この聖霊というのが一体どういう、私たちにとってですね、どういう存在であるかということは非常に大切なことだと最近感じておりまして、そのことについてちょっと考えてみたいと思いました。では、もう本当に初歩的なところからいきたいと思いますけれども、一体聖霊とは何でしょうか。皆さんはですね、この聖霊というふうに聞くと一体どういうものを想像されるんでしょうか。どういうものだとお考えでしょうか。まあそうですね、何かすごく神秘的で、あまりよくわからない、まあ幽霊のような存在、そういうふうにお考えでしょうか。あるいはですね、単なるこの影響力もしくは力ですかね、そういうものだとお考えでしょうか。まあそういうふうにですね、考えている方もいることを聞いています。ですけれども、聖霊はですね、感じやすくたやすく心を傷つけられ、そして悲しむお方であるということを考えたことがあるでしょうか。そしてまた聖霊はですね、あなたの最良の友であるということを考えてみたことがあるでしょうか。この聖霊のことについてですね、一体、聖霊とはどういうものなのか少し、見てみたいと思います。まあ、聖書はですね、聖霊が、独立した存在であるということを、教えています。そして父なる神や御子イエス・キリストといった人格を持った神の、周辺にある感化力ではないというふうにですね、教えていますね。それからまた、聖霊は三位一体の神で独立した人格を持ち、父なる神、子なる神と同様に完全な神であるというふうに教えていますね。ではですね、聖霊のことについて聖書にどのように書かれているか少し見ていきたいと思います。まずルカによる福音書3章の21節22節を見てみたいと思いますが、スクリーンに出せればよかったんですけども、そういう用意ができなくて申し訳ありませんが、今日はちょっと、スクリーンを見て慣れていると思いますけども、今日はですね、皆さんの手を煩わせますが、この聖書を開いていただいて、見ていただきたいと思います。そうですね、ルカによる福音書3章の21節、22節。ここにはどのように書かれているでしょうか。このように書いています。さて、民衆が皆バプテスマを受けたとき、イエスもバプテスマを受けて祈っておられると、天が開けて、聖霊が鳩のような姿をとってイエスの上に下り、そして天から声がした。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものである。ここでは聖霊がですね、イエス様がバプテスマをお受けになった時に、聖霊はですね、鳩のような姿をとってイエス様の上に下ったと書かれていますね。 面白いことに、聖霊は私たちなかなかこの見るということはないですけれども、もちろん神様ご自身も私たちは、私個人はですね、見たことはないですけれども、この霊の存在っていうのは、こう見えないものというふうに考えていますけれども、なぜかここではですね、鳩のような姿をとってイエス様に下られたと書いてあるんですね。そして、またもう一つ考えてみますと、弟子たちが、イエス様が昇天されて後ですけど、弟子たちが一堂に集まって祈っていた時に、聖霊が下ったことが書かれてありますね、ペンテコステの時に。その時にもですね、舌のようなものが火のように分かれて、そして人々に下ったということが、聖霊が下ったということが聖書には記されていますよね。ここにも、舌のようなものと言われてもなかなかよく分からないですけども、それ火のようなとかですね、そういう表現で、書かれています。また、マタイによる福音書、28章の19節にはですね、マタイによる福音書28章の19節ですけれども、それゆえにあなた方は言って、すべての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施し、というふうに書かれています。ここではですね、この聖霊の位置づけなんですけれども、父と子と聖霊との名によって、彼らにバプテスマを施しなさいという命令なんですね。ですからここでも、父と子と聖霊といってですね、同じ同等な扱い方を聖書はしているんです。ヨハネによる福音書14章16節17節にはこう書いてますね。私は父にお願いしよう。そうすれば父は別に助け主を送って、いつまでもあなた方と共におらせてくださるであろう。それは真理の御霊であるというふうに書いてあって、ここでは、イエス様が父なる神様にお願いして、助け主である聖霊をあなた方に使わそうと言ってるんですね。いわゆる三位一体の神様がここで表されているわけですが、さらにですね、ヨハネ16章の13節には、このように書いてあります。16章13節。けれども、真理の御霊が来るときには、あなた方をあらゆる真理に導いてくれるであろう。聖霊のことをですね、この、あらゆる真理に導くお方として表しています。聖霊はですね、三位一体の神の一員で、父なる神及び御子イエス・キリストのと同じ神という同等な立場を持っておられる方であるということですね。おまかにざっと見てみましたが、そのように聖書は示しております。そこで、聖霊って何か目に見えないですから、なんかこの、いわゆる先ほど言った影響力とか力ではないかというふうに考えてしまうこともありますが、聖書ではそういうは言ってなくて、そのようには言ってなくてですね、人格をお持ちである、そういう存在であると聖霊のことを教えているんですね。ではじゃあ一体人格って何だろうかということで、そのいわゆる定義づけみたいなものですね。人格の、要素といいますかね、どういう要素を持ったものが人格と言えるのかということで、ある研究者がですね、その人格にはこういう要素があるだろうと3つのことを挙げたそうです。その3つのことはですね、こういうことでした。まず第一に、物事を考え、知り、推理する能力。知って何かをですね、推理する能力。それが第一。第二に、情緒や感情。これが第二だそうですね。情緒や感情。それから、第三に、決定する能力。物事を決定する能力。そして、意志。同じことかもしれませんけども、何かを決定する能力を持っていて、意志を持っておられるもの。これをですね、この三つのことが、人格というものの要素であるというわけですね。そうであればですね、さて聖霊は本当にこの、 人格をお持ちのお方なのかということを考えてみたいと思うんですが、果たして物事を考え推理する力を持っておられるのかということですね。まずその一つ一つを、まあ、順を追って見てみたいと思います。物事を考え知り推理する能力、これがあるかどうか、聖書はどのように言っているか見てみたいと思います。コリント人への第一の手紙の2章の10節11節ですけれども、ここには2章10節11節には、そしてそれを神は御霊によって私たちに啓示してくださったのである。御霊はすべてのものを極め、神の深みまでも極めるのだからである。一体人間の思いはそのうちにある人間の霊以外に誰が知っていようか。それと同じように神の思いも神の霊以外には知るものはない。ここにですね、この聖霊が、物事を考え、そしてその何て言いましょう、このそのものが何であるかということを知ることができる神様である。つまり神の深みまでも清めることのできるお方であり、そして、神様を知ることのできるお方であると書いてあるんですね。それからネヘミヤ書9章、ネヘミヤ9章の20節21節にはこのように書かれています。またあなたは良き御霊を賜って彼らを教え、あなたのマナを常に彼らの口に与え、また水を彼らに与えて渇きをとどめ、40年の間彼らを荒野で養われたと書かれてあります。ここにはですね、今度は、御霊はですね、40年の間イスラエルの民を教えられたということが書いてあるんですね。まあ、この聖句からすると、御霊は物事を考え、そして推理し、そして知り尽くすことができる、そういう力をですね、そして人々に物事を教えることまでするお方であるということがわかるのであります。2番目の要素、人格である2番目の人格に含まれるこの要素、第2ですけれども、情緒や感情、これがあるかどうか、聖霊にですね。エペソ人への手紙、4章30節を見てみたいと思います。エペソ人への手紙4章の30節。神の聖霊を悲しませてはいけない。あなた方は、贖いの日のために聖霊の証印を受けたのである。ここにはですね、短いですけれども、聖霊が悲しむということが書かれているんですね。まあ、あなた方は聖霊を悲しませてはいけない。で、ここには、その、聖霊にですね、感情があること、情緒があることをですね、はっきりと書き記してあります。まあ、ところがですね、この、まあ、そうですね、この、もし聖霊がですね、単なる、いわゆる力、もしくは感化力、そういうものであるとするならば、悲しむということはないんですね。単なる力ですから。ですけども人格をお持ちであるということになると悲しむことができるんです。そうですね。人はですね、その一人一人が人格を持って、個性を持って生きているわけです。ですからいろいろなことを考え、語り、感じ、そしてここでは悲しむということが書かれていますが、悲しむことをするんですね。神様も全く一緒で、人格をお持ちであるがゆえに悲しむことがあるということですね。そのことが書かれています。しかしですね、このある人たちはですね、この聖句をですね、時々勘違いと言いますか、間違って、 理解しているようでありまして、この聖霊はこの悲しむという言葉があるためにですね、聖霊は私たちが何か間違ったことをしたり悲しませるようなことをしてしまうと、聖霊は悲しんで立ち去ってしまうというふうに考える人たちがいるようです。少なからずいるようです。ですけれども、これはですね、決してそういうことはなくてですね、このある人が、私はこの限界を超えてしまったと、そしてそのために聖霊は私を離れてしまった、私は多分許されない罪を犯しただろうというふうにですね、思う人がいるかもしれないんですが、ですけれどもそういうことはないっていうんですね。後で示したいと思いますが、まあ聖霊はですね、人格をお持ちであるために、もし人が罪を犯したりすれば悲しむんだそうです。悲しむんですけれども、だからといってその人を離れるということはないと言われています。ただですね、そのように勘違いするのはこういう点なんです。聖霊はその人を離れることを決してしませんけれども、その人は聖霊を離れることがあるということですね。人間は自らですね、聖霊の招きを断って離れていくことがある。神はそれはないんですが、人がそれをしてしまう。その時に自分がですね、聖霊が自分から去ってしまったと、逆にそのように思ってしまうんだろうと思うんですね。ですけれども、聖霊の側から人を離れるということはないそうです。聖霊はですね、もしその相手の人がその聖霊を受け入れる可能性を持って間違いを犯したり罪を犯したりするかもしれないけれども、なおも神様により頼もうと、助けを聖霊に求めようとする人がいるならば、その人から決して離れないというんですね。そうですね、ちょっと考えてみたいんですが、イスラエルの民、彼らはですね、エジプトから出エジプトをしまして、神様に導かれて、カナンまで最終的には着いたわけですけども、その途上でですね、様々な経験をしますね。で、神様によって導かれたのではありますけれども、しかし彼らの不信のために40年間もアラナをさまようことになりました。そしてある時には本当にこのエジプトのね、偶像であった金の格子を作って拝んだこともありましたね。で、様々な背信的なことをしました。それでもですね、何世紀にもわたってこのイスラエルの民をですね、神様は見守り続けたんですね。離れることはなかったんです。聖霊が自ら私たち皆さんをですね、から離れるということはですね、容易なことではないんですね。そこには理由があるんですが、それはですね、聖霊は私たちを愛しておられる。神は愛であると言いますね。神は愛であるという言葉はそっくりそのまま聖霊の神様にも同じことが言えるんですね。聖霊は私たちを愛しておられるので、愛しているものを簡単に離れようとはしないんですね。そのことはコリント第一の手紙の13章を読んでみますと、そのことが書いてあります。愛はどういうものであるかが説明されて、最後にですね、何と書いてあるかというと、その中で最も大いなるものは愛であると言って、その前の方ではですね、いつまでも存続するものとして扱ってるんですね。愛というのは耐えることがない、尽きることがない、本物の愛はですね、でそれはいつまでも存続するというのが御言葉です。ですから神様は愛であるというときに、愛は続くんです。ずっと永遠に続くんですね。そして聖霊も同じ神でありますから、同じ愛を持って私たちに接してくださるわけです。その愛が基本である以上はですね、聖霊から人を離れていくということはないんですね。いつまでも存続するものなんです。 そうですね。まあ、聖霊がどのぐらい私たちを愛しておられるか、僕もあんまりこういうふうには考えたことなかったんです。今回こういう本を読んでですね、あ、こういうふうなことがあるんだなということをこう見ながら、このお話を、説教を作ったわけですけれども、その時に、神様は愛であるということをよく言いますけれども、聖霊が愛の神で、聖霊が私たちを愛しておられるんだというこの感覚といいましょうか。まあ、この言葉もあまり、聖霊が私たちを愛していますという言葉もあまり聞かないですし、聖霊が私たちを 愛しておられるという感覚も僕の中にですね、そんなになかったんですが、この度こういうことを学んでいったときに、聖霊が私たちを愛しておられるということ、このことをですね、私たちはこう考えてみたことがあるだろうかと思ったんですね。私たちはね、もう先ほどから言ってますように、神は愛であるということをよく語りますし、イエス様の愛についてもよく語るんですが、聖霊の愛についてはどうなんでしょうか。でも聖霊も同じようにですね、イエス様と父なる神様と同じように私たちを愛しておられる存在であるということを、私たちは考えてみなければいけないと思います。ローマ人への手紙15章の30節にこのようなことが書いてあります。15章の30節ですが、兄弟たちよ、私たちの主イエス・キリストにより、かつ御霊の愛によってあなた方にお願いする。どうか共に力を尽くして私のために神に祈ってほしい。ここにですね、少ないんですけれども、御霊の愛という言葉が出てくるんですね。ローマ人への手紙で15章の30節です。御霊の愛という言葉がありまして、この愛というものも結局のところこれは情緒であり、また感情であるわけですよね。でこれはまたこの神の御霊が人格をお持ちであるというまた一つの証拠にもなっているわけです。したがってですね、このイエス様が愛のお方であり、父なる神様が愛のお方であると同じように聖霊の神様が愛のお方であるということですね。したがって、私たちが聖霊から神様から離れない限り、聖霊の神様は私たちを愛し続けておられるということです。さてもう一つ第3番目の要素を見てみたいんですが、聖霊には決定する能力や意思があるでしょうか。コリント第一の手紙の12章の11節を見てみましょう。コリント第一の手紙12章の11節。すべてこれらのものは一つの同じ御霊の働きであって、御霊は思いのままにそれらを各自に分け与えられるのであると書いてあります。御霊、聖霊はですね、思いのままに、その各自に分け与えられる。何をというと、聖霊の賜物をですね、まあ、前の方を読まないといけないんですが、聖霊の賜物をですね、思いのままにそれぞれ一人一人にですね、与えることができるっていうんです。この思いのままにという言葉はですね、聖霊が意思を持ち選択の力を持っているということを示していると思うわけです。それから、聖霊はですね、この単なる感化力ではないことをします。例えばコリント第一の手紙の2章の10節には、先ほど紹介しました、聖霊は神の深みまでも極めるというふうにこう書かれてますね。何か物事を極めるというときはですね、その人がよくそのことを熟考して、そして観察したり、あるいは経験したり体験したり、いろんなことをしながらそのことを理解していくわけです。そしてそのことを極めていくんです。技術的なことであれば、それを何度も繰り返してやってる間にこれを極めていく。そういうふうにして思考しですね、決断しですね、経験を得てですね、そういうことをするものです。ですから聖霊はですね、 神の深みまでも極めるというからには、単なる感化力ではありえないんですね。神様ご自身が、聖霊の神様ご自身が人格をお持ちであり、そして本当にこの、神様の深みまでも極めるということを、なのであります。で、このことに、関係してですね、常々思っていた、考えていた聖句があるんですが、ヨハネによる福音書の17章の3節の言葉、これ、皆さんよくご存知な聖句だとは思いますが、17章の3節には、永遠の命とは、唯一の誠の神でいますあなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストと知ることでありますって書いてあるんですね。でもですね、いつも思うんですが、この中にですね、どうして聖霊って出てこないのかなと思ってたんですね。ここに、誠の神でいますあなた、父なる神様が書いてありますね。またあなたが使わされたイエス・キリストも書いてあります。ところが、聖霊は書いてないんですね、ここに。どうしてなのかなっていうふうに思ったりしましたが、実は、私たちが、イエス・キリスト、そしてさらに父なる神様を理解するために、聖霊が必要なんですね。聖霊の神様だけが神を知り尽くしておられるんです。その深みまでも知っておられるんですね。ですから我々が神様を知りたいと思えば、イエス様を知りたいと思えば、聖霊に頼らなければいけない。で、我々が聖霊を求めて聖霊をいただくときに、初めて神様のことを理解していくということがですね、わかるのであります。ここに聖霊って書いてませんけども、我々聖霊なしに聖霊を理解しようとしてもですね、あるいは神様を理解しようとしてもできないものなんです。神様を理解できるのは聖霊だけなんですね。このことを私たちがこう見るときに、なるほど、私たちは聖霊において、聖霊の助けによって、聖霊の内住によってですね、神様を理解していくんだなということがわかるのであります。さらにローマ人への手紙の8章の26節を見てみましょう。ローマ8の26です。御霊もまた同じように弱い私を助けてくださる。なぜなら私たちはどう祈ったらよいかわからないが、御霊自ら言葉に表せない切なるうめきを持って私たちのために取りなしてくださるからである。御霊はですね、あなたのために祈ってくださり、助けてくださり、そして取りなしてくださるお方なのであります。また、御霊は、あなたの味方であり、そして友なのであります。皆さん、友達って、あるいは友っていうのはどういう存在なんでしょうか。辞書もちょっと引っ張ってみたんですが、あんまり適当なものがなくてですね、私が持ってた辞書ちょっとちっちゃくて、そこまでちゃんと調べられなかったんですが、まあ、そうですね、私たちの感覚からすれば、親しい人、そして自分の気持ちや、あるいは思いをですね、こう、伝えることができるような存在、あるいは自分を逆に思ってくれる人、あるいはお互い思い合うことのできる人、あるいはよく助け合うことができるとかですね、いろいろあるかもしれませんが、そういうものですね、友人友達っていうのは。そうですね、信頼できる人です。イエス様は私たちに聖霊を助け主として送ってくださったんですね。そして我々時々何かにつけ祈るわけです。自分がまずかった時、つまずきそうになっている時、あるいは勇気を持って何かに立ち向かわないといけないとき、ね、試練にあっているその最中に、戦いがあるその時に祈りますね。その時のこの祈りは、もしかすると拙い言葉はですね、何て言いましょう、何と言ったらいいかわからないっていう時があって、言葉にならない時もあるじゃないですか。そういう祈りを聖霊は汲み取ってくださってですね、その、何ですか、切なるうめきを持って、逆に祈ってくださると書いてあるんです。祈ってください。取りなしてくださると書いてあるんですね。我々がどんなに、なんて言いましょうか、言葉にならない言葉で祈ったとしても、聖霊は理解してくださって、それをイエス様に、父なる神様にお届けするというわけです。で、このことがあるときに私たちはですね、本当に感謝することができますね。 我々がこう、もし言葉にならない言葉を語ったら何言ってるかわからないと拒否されてしまうとですね、もう我々はどうにもならない時があるわけです。みんながみんな言葉が流暢に出てくるわけではないですし、みんながみんなですね、的確な言葉で神様に祈ることなんてできるわけでもないわけですね。そういう中で、自分の心の中の、なんて言うんですか、思いをですね、理解してくれる存在っていうのは非常にありがたいことです。そのお方をイエス様は私たちに与えてくださったんですね。また、黙示録を見ますと、黙示録にはですね、教会にこのメッセージを送る聖霊のことがたびたび出てくるんですが、その一つに、黙示録2章の7節にこのようなことが書いています。2章7節ですが、耳のある者は、御霊が諸教会に言うことを聞くがよい。御霊は神の教会と交わり、そして、交わりますけれども、それも、御霊が人格をまた持たれるお方であるからこそできることなのであります。諸教会にですね、御霊が諸教会に言うことを聞くがよいと言ってですね、メッセージを送るんですが、これはですね、教会とその神様、聖霊の神様の交わりだというんですね。で、それができるのは、人と人とが交わるということはありますけれども、単なる影響力と交わるというのはできないんですね。お互い思いやることができませんので、会話ができないんですね。考えることをしませんので、ここが言ったことに答えてくれないわけです。でも、聖霊の神様は、それのできるお方なんですね。それから、ヨハネによる福音書15章26節には、聖霊が証しをするということが書いてあります。ちょっと読んでみましょう。ヨハネ15章の26節ですが、私が父の身元からあなた方に使わそうとしている助け主、すなわち父の身元から来る真理の御霊が下るとき、それは私について証しをするであろう。それから、ヨハネによる福音書14章の26節には、教師としての、先生ですね、教師としての役割がまた書かれています。ヨハネ14の26ですが、しかし、助け主、すなわち、父が私の名によって使わされる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私が話しておいたことをことごとく思い起こさせるであろう。先ほども出てきましたけど、イスラエルの民にですね、を指導したということが聖句出てきましたけども、ここでもですね、聖霊はあなた方にすべてのことを教える。そしてまた、話しておいたことを思い起こさせたりもするっていうんですね。そういう役割を持っておられます。それから、使徒行伝16章の6節7節にはですね、聖霊の権威を示すことが、聖霊の権威に関することが、書かれています。使徒行伝16章の6節7節ですが、それから彼らはアジアで、御言葉を語ることを聖霊に禁じられたので、古着やガラテヤ地方を通って行った。そして、ムシアのあたりに来てから、ビテニアに進んで行こうとしたところ、イエスの御霊がこれを許さなかったと書いてあるんですね。面白いですね。聖霊がですね、アジアで御言葉を語ることを聖霊が禁じられて、さらに、ビテニアに進んでいこうとしたときに、イエスの御霊がこれを許さなかったっていうんですね。どこかに行こうとしたら、それはそう言ってはならないと、聖霊が、許さなかったっていうんですね。そういうことも、まあ、権威あることもしておられるんですね。それから、使徒行伝13章の2節には、このようなことが書いてありますね。一同が主に礼拝を捧げ、断食をしていると、聖霊が、さあ、バルナバとサウロと
私のために性別して彼らに授けておいた仕事に当たらせなさいと告げた。聖霊がですね、指示をして、バルナバとサウロに、性別、それ彼らを性別して、彼らを仕事に当たらせなさいと聖霊が指示したんですね。さらに使徒行伝20章28節には、20章28節にはどうかあなた方自身に気をつけ、またすべての群れに気を配っていただきたい。聖霊は神が御子の血で贖い取られた神の教会を牧させるためにあなた方をその群れの監督者にお立てになったのである。聖霊がですね、任命して、群れの監督者になりなさいということをですね、指示したわけであります。これらの聖句は、御霊が選択し決定する能力、意思を持っておられる人格者であるということをですね、裏付ける聖句であります。他にもまだまだですね、聖霊がこう人格をお持ちであるということ、これを示すことのできる聖句はあるんですが、たくさんあるんですけれども、もう一つだけですね、取り上げてみたいと思います。この聖霊が人格を持っておられることの最大のニュースはですね、ヨハネによる福音書14章の16節17節にあります。ヨハネによる福音書14章の16節17節です。私は父にお願いしよう、そうすれば父は別に助け主を送っていつまでもあなた方と共におらせてくださるであろう。それは真理の御霊である。この世はそれを見ようともせず知ろうともしないので、それを受けることができない。あなた方はそれを知っている。なぜならそれはあなた方と共におり、またあなた方のうちにいるからである。聖霊はですね、願う人の、その聖霊が私たちのうちに宿ってほしい、あるいは聖霊の助けをいただきたいと願っている人たちのうちに住んでくださいます。私たちと共に住み、そして私たちのうちに宿り、そして私たちのうちにいてくださるんですね。この人格をお持ちである第三位、三位一体の第三位の神であられる聖霊がですね、イエス様によって助け主として私たちに与えてくださった、イエス様が私たちに与えてくださったということをこう考えるときにですね、本当に、これは感謝すべきことなんですね。私たちがもしこの聖霊、助け主を神様が、イエス様が送ってくださらなかったとするならば、私たちは神様のことを理解することができなかったはずです。ですけど今我々が十分ではないかもしれませんが、神様のことを知ることができるのは聖霊の働きなんですね。御言葉を学びます、呼びますね、字面をこうずっと読むことはできますが、理解することはできないそうですよ。聖霊がいなければ、我々が心に響いてきて印象付けられてですね、これが真理であるというこう思いを、あるいは確信を持つことができるのは聖霊のおかげなんですね。そうですね。ところでですね、皆さんはこの、そうですね、神様ご自身がおられた、つまり2000年前イエス・キリストはこの地上におられたわけです。神様でしたね。神様がおられた、そういう時代に生きていたらよかったなと思ったりしたことがある人いませんか？何人かおりますね。そうですよね。なんて言いましょう。当時の人たちはイエス様が神様であることをなかなか認めることができなかったんですけれども、しかしそれでもですね、直に神様を見ることができるんです。人間イエスでしたけれども、中身は神様ですよね。肉体を取ってましたけれども、人間の肉体を取ってましたが、神でありました。その性質は神ご自身そのものだったんですね。で、そのお方に接することができる時代に生まれていたらよかったのにと思うことがあるかもしれません。
でも皆さん、今はですね、このイエス様が私たちのために送ってくださった助けなし主なる聖霊が私たちのうちに住むことができる時代に生きているんです。イエス様と接することができるというのも本当に素晴らしい経験だと思いますね。目の当たりにして教えを請うてですね。ですけれども、今はその神様ご自身が私たちに宿ろうとしておられる。イエス様がお使わしになった聖霊、その聖霊はですね、イエス様の代理です。2000年前に実際にこの地上で生活された神の子イエス様はですね、その性質そのものをですね、この聖霊は今度は私たちにそれを教えるために宿ってくださるんですね。そういう時代に生きている、そういう経験のできる時代に生きているということを逆に感謝しなければいけないのかもしれません。これを大きな特権と呼ぶことができるかもしれませんね。そしてですね、聖霊の存在の利点はいろいろあると思いますが、大きなものはこれだと思います。イエス様は人間という肉体、まあ人間イエスとして生活をされましたので、その限界、働きに限界があったんです。そのイスラエルのですね、ユダヤの地方のあの範囲だけしか行動することができませんでした。ですけれども聖霊はですね、そういう人間というこの限界を超えて、どこにでも、いつでも、どこででも、誰にでもですね、働きかけることのできるお方なんです。偏在するお方ですね。ですから私たちはですね、誰か一人がお話をしているので待ってないといけないとかですね、今日は無理でしたとかそういうことはないんですね。いつでもどこでも瞬時に神様は私と交わってくださる。聖霊を通して。そういう存在であります。まあこの先ほど言いました、繰り返しになりますけれども、もし私たちが故意に聖霊から離れることをしなければ、この素晴らしい助け主なる聖霊がですね、私たちの友となってくださり、私たちと共に住んでくださって教え導き助けてくださるというんですね。これが約束なんです。本当にこのもし私たちが受け入れるならば、常に一緒にいたいと聖霊は逆に思っているんです。そのことをですね、考えてみなければなりません。それではですね、この聖霊の、あまり時間がないんですが、聖霊の働きに関して、このちょっと触れてみたいなと思いました。聖霊と一口に言ってもですね、偽物もあることに皆さんお気づきだと思いますが、様々な偽物があると思います。ある一人の男の人がですね、いました。この人は、もともとはクリスチャンだったんですけれども、しかし現在はもうその信仰も失ってですね、家庭の状態も非常に悪くて、そして何をしても良くなくてですね、そして家庭では妻や子供たちに暴力を振るって、しまいにはお酒に手を出してアルコール中毒になってしまって、もうどうにもならない状態だ。で、その人がですね、もうどうにかしたいという思いを持って、外に散歩に出かけたときに、実は、これ昔の話なんですけどもね、実はその、天幕集会というんですか、昔の。いわゆる、まあ、もう少し新しい言葉ではキャンプミーティングですかね。で、今は多分キャンプミーティングともあまり言わないんでしょうか。そういうこの、まあ、集会があったわけです。その近くを通りかかってですね、話が声が聞こえてきたので、その天幕集会の一番後ろの席に座ったそうなんですね。そしてその話を聞いていろいろやってて、そしたら誰か後ろから肩に手をポンと置くのが感じられたそうです。その時に瞬間的に彼はですね、聖霊を受けて、彼の様々な問題が解決して、実は彼その時に異言を語って、そして家での様々なトラブル、妻子に暴力を振るっていたそのことも解消され、そして、彼のその問題であったことが一つ一つ全部解決されてですね、希望にあふれる、そういった人生に戻ったという話が、あるんですが、
この話を聞いてですね、皆さんこれを、ああ、素晴らしかったというふうに、素直に思えるでしょうか。思える人もいるかもしれません。実際にそういうふうになったわけですから。ですけれどもですね、聖霊の働きっていうのはですね、この、その人に何の改善もなく、何の、なんて言いますか、自分自身のこの誤りや、そういった欠点というものを認めないうちに、その人に何か奇跡的に変化を起こすような方ではないんです。そのことを覚えていなくてはなりません。まあ、しかし、私たちはですね、私たちの教会も、そして私たちも、聖霊を受けることが必要であります。伝道という本がありますけども、多分これは英文ですが、701ページ。聖霊が教会に下るのは将来のことと考えられています。しかしそれは今与えられる教会の特権です。聖霊を求め、祈り、信じなさい。私たちは聖霊を受けなければなりません。天はそれを与えようと待っておいでになるのです。この偽物と本物の見分け方というのは何でしょう。どういう方法なんでしょうね。どういうふうにしたらいいんでしょうか。まあ私はそのことの答えはですね、よく聞かされることなんですが、偽札を見つけるなんか鑑定士みたいな人がいますね。その人たちの方法を思い出すんです。それはもう皆さんよくご存知。偽札ではなく、本物を見て学ぶんですね。本物だけを見る。そしたらば、偽物が出てきたときにその違いがわかるっていうんですね。私たちはその法則に基づくならば、本当の聖霊の働きとは何であるかということを知っていなくてはいけません。そうですね。まあ簡単に見てみたいと思いますが、大きく分けてですね、四つのものがあるんです。一つはですね、聖霊は世の人々に罪を悟らせる。私は自分は間違っている。罪を犯している。あるいは罪人という存在であること、存在であるということを自覚させるんですね。その聖句は、ヨハネ16章の8節に書かれています。それが来たらというのは聖霊なんですが、聖霊が来たら、罪と義と裁きとについて、世の人の目を開くであろうと書いてあります。また2番目にですね、聖霊は罪人を悔い改めに導く。まず罪を自覚したらば、そしたらその罪を悔い改めるっていうんですね。そこに導く。で、この聖句が、テトス3の3から5に書かれています。3の3から5。私たちも以前には無分別で不従順な迷っていたものであって、様々な情欲と快楽との奴隷になり、悪意と妬みとで日を過ごし、人に憎まれ、互いに憎み合っていた。ところが私たちの救い主なる神の慈悲と博愛とが現れたとき、私たちの行った技によってではなく、ただ神の憐れみによって再生の洗いを受け、聖霊により新たにされて私たちは救われたのである。ですから、聖霊はですね、罪を示して、そしてそれを罪を悔い改めるように導くんですね。いわゆる再生、あるいは、まあ、神聖と言ったらいいんでしょうか。悔い改めるということですね。そういうふうに導くのであります。さらに三つ目、聖霊はですね、クリスチャンを清めるそうです。そのことに関して、ヨハネ第一の手紙1章の9節にこのように書かれています。もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださる。そうですね。各時代の希望の下巻もちょっと読んでみたいと思います。非常に参考になると思いますが、各時代の希望下巻156ページ、157ページ、あたりを読みたいと思いますが、こう書いてあります。罪に抵抗してこれに打ち勝つ唯一の道は、制限された力ではなく、天来の満ち足りた力を持って来られる第三位の神、聖霊の偉大な働きを通してである。世の贖い主によって達成されたことに効果を与えるのは御霊である。心が清くされるのは御霊によってである。
御霊によって信者は神の性質に預かるものとなる。すべての先天的、後天的な悪の傾向に打ち勝つ天来の力として、またご自身の品性を教会に印象づける天来の力として、キリストは御霊をお与えになった。と書いてあるんですね。さらにですね、読み進めていきますと、ちょっと一段落飛ばしてみますとですね、こんな風に書いてあります。それ、真理の御霊が来たら、罪と義と裁きとについて世の人の目を開くであろう。御言葉を説くことは、聖霊の絶え間ない臨在と助けがなければ何の効果もない。これが天来の真理の唯一の効果的な教訓である。真理が聖霊に伴われて心に入るときにのみ、それは良心を目覚めさせる。あるいは生活を一変させる。人は神の御言葉の軸を示すことができる。そのすべての命令を命令と約束とよく知っているかもしれない。しかし聖霊によって真理がはっきり頭に入らないならば、魂は岩なるキリストの上に落ちて砕けないのである。どんなに教育があっても、どんなに大きな特典を持っていても、神の御霊の協力がなければ、人は光の器となることができない。種子が天の露によって芽を出すのでなければ、福音の種子をまくことには効果がないと書いてあります。聖霊がですね、私たちを清めてくださるんですね。そういう働きをするわけです。最後にもう一点ですが、さらに聖霊はですね、信じる者に、信者に力を与えて、奉仕の技をさせる。そういう働きをするそうです。これは使徒行伝一章の八節に、ただ、聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けて、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろう。これはですね、結局、弟子たちの経験でもあるんですが、実は私たちの経験でもあって、私たちが切に聖霊の助けを求めて、そして祈っているときに、神様は私たちにですね、力を与えてください。この力っていうのはですね、なんて言いましょう、この、伝道していく上にですね、私たちが本当にこう、植え乾いている魂の植え乾きを見て、そこにですね、福音を伝えていかなくてはならないという大きな使命感を持たせるわけですね。そしてそこに出ていく勇気と力と与えてくださる。これが聖霊の働きだそうです。これはでも最終場面です。ですけれども最初に言ったようにですね、罪を認めて、悔い改めて、清められて、それからこうした力が与えられるというのであります。こういうふうに書いてあるところが、私が読んだ本にはですね、こういうふうに書いてあるところがあったんですが、聖霊の働きにはつながりがあります。まず罪を認めなければ、悔い改めることができません。悔い改めることがなければ、罪が清められることはありません。また、聖霊の最後の働きである、聖霊のバプテスマ、すなわち奉仕のために力が与えられ、伝道の任命を受けることは、まず罪が清められなければできません。ですから、新たに生まれ、清められた生活に入らないで、聖霊のバプテスマや聖霊の賜物、超自然的な霊の現れを期待することは危険です。っていうんですね。偽物はですね、そういう経験をなしに奇跡的に何かが与えられますが、これは危険だというんですね。ラオデキア教会の、悲劇は、この今言ってきました聖霊の第一の働きか、あるいは第一と第二の働きの経験しかしていない人があまりにも多いことだとこの本に書いてあったんですけど、どういうことかなと思ったんですが、聖霊の第一と第二の働きというのは、罪を認める、認識するということ、そしてそれを悔い改めるというところぐらいまでは、ほとんどのクリスチャンはですね、そういう経験はするって。ところが清められて、さらに、その伝道のための力っていうんでしょうか。そういうものを経験している人は少ないっていうんですね。
これがラオデキア教会の悲劇だっていう、この人は言ってるんですね。
彼らは自分が罪人であることを知っています。来るべき審判も確信しています。一時的には自分を神に捧げ、神聖を経験したかもしれません。しかし、そこで留まってしまって、継続して求め、祈り、より深い霊的生活を望まないのであります。
そうなんですね。私たちはですね、ある程度までは、この聖霊の感化によって、その指導のもとにですね、行くんですけども、途中でですね、足踏みしてしまうんですよね。我々の自我が許さないわけです。我々の何かがで妨げて、聖霊が私たちに聖霊の満たしを与えようと、私たちのうちにお住みになろうとするときに足踏みしてですね、入れさせない状況があるようなんです。これがラオデキアの状態だっていうんですね。
各地の希望の月刊158ページをお読みしますが、キリストは聖霊の賜物をご自分の教会に約束されたが、その約束は最初の弟子たちと同じように、また我々のものである。しかし他のすべての約束と同じように、それは条件付きで与えられている。主の約束を信じ、これを我が物と主張する人は多い。彼らはキリストについて語り、聖霊について語るが、何の益も受けない。彼らは天来の力によって導かれ、支配してもらうために魂を明け渡そうとしない。我々が聖霊を用いることはできない。御霊が我々を用いてくださるのである。御霊を通して、神は民のうちに働き、その願いを起こさせ、かつ実現に至らせてくださるのである。しかし多くの者はこれに従おうとしない。彼らは自分で自分を支配したいのである。これが、彼らが天の賜物を受けない理由である。御霊はへりくだった心で神に仕え、その導きと恵みを待ち望む者にだけ与えられる。神の力は彼らが求め受けるのを待っている。この約束された祝福を信仰によって求めるときに、他のすべての祝福は次々と与えられる。それはキリストの恵みの富に従って与えられるのであって、主はどの魂にもその受け入れる能力に従っていつでも与えてくださると
書いてありまして、私たち自分自身のことをこう考えてみるときに、確かにですね、もう一歩及ばないんです。私たちはある程度理解して進んできているかもしれませんが、それ以上進んでいないんです。進んでいないというのは、神様が私たちに聖霊を通していろいろ示して導こうとしておられるのに受け入れないんです、そのことを。だから私たちは一向に清まらないし、一向に力を得ることができない。そういう存在が私たちの教会だと、そういう状態が私たちの教会だと言っているのであります。ラオデキア教会です。
このことを考えて私たちはですね、改めていかないといけないんですね。だからこそ今度は助け主にお願いする以外にないんです。我々はなんとなく分かってるんですが、できないんです。ですからお願いしてできるようにしていただく、このことをですね、考えていかなくてはいけません。もう終わらなくてはいけません。もしですね、私たちがこのような聖霊の、本物の聖霊の働きがどういうものであるかということを知ってさえいればですね、偽物がやってきても怖くはありません。偽物がやってきたときに、これはおかしいとわかるはずなんです。聖霊が働いてくださってですね、これは違うんだと、原則から外れていますということを教えてくださいます。そうやって見破ってください。そのような経験をしていかなくてはいけません。
そうですね、このイエス様が助け主を送られた、これはつまりイエス・キリストの代理者として聖霊が送られてきているんですね。で、その聖霊が代理者として送られているからにはですね、もっと私たちは聖霊のことを理解しなくてはいけない、学ばなければいけないんです。 で、だけどもなかなか私たちは聖霊という主題でですね、あんまり学んでないような気がするんですね。私も見始めたばっかりでよく分かってないんですが、しかしこのことに注目していかないと私たちはですね、神様がどういうお方であるかということを知ることができないということになってしまうんです。聖霊のことをまず理解しようとしてですね、教えていただいて、その聖霊によって神様がどういうお方であるかを理解していくんですね。そのことをですね、私たちは覚えましょう。慈しみ深き友なるイエスはっていう歌ありますね。皆さんよくご存知です。ですけれども、このイエスは友ですけれども、イエス様が送られた、代理者として送られた聖霊も同じように友なんですね。そのように私たちは受け止めていきたいと思います。そして、助け主である聖霊をイエス・キリストが私たちに送ってくださったことを感謝したいと思います。
ありがとうございました。それでは終わりの賛美歌、賛美歌の500番、賛美歌の500番を賛美いたしましょう。
Yeah.
天におられます父なる神様、今日は友なる聖霊の働きについて考えてみましたが、私たちはなかなか聖霊の存在について、また私たちにどんなに身近にいて働いてくださっているかということをあまり考えたことがなかったような気がいたします。願わくばどうぞ私たちがその聖霊のことをよく理解して、黙示録3章にはイエス様が戸の前で門を叩いて立っておられることが書かれていますが、その代理者である御霊が私たちの心の戸を叩いています。願わくばどうかその合図に応えることができますように、どうぞ助けてください。そして本当に身近な助け主として、友として、何でも語り、そして助けていただくことができるように、そして従っていくことができるように、どうか助けてください。ここにおられます一人一人を覚えてくださって、そして、あなたの限りない愛に心を向けることができるように励ましてください。そしてそこに希望があって、聖霊が私たちと共にあるときに、私たちは神様の極みまでも理解していくことができるということを信じることができますように。人間に許された範囲内で私たちは神様を知ることができるのであります。願わくば、一人一人がの上に豊かな祝福が与えられますように、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。